西村ですけども、このようなあの皆さん方のですね、霊界の貴重な時間にお招きいただきましてありがとうございます。確か前回もあの平成14年でしたが記念館に、勤務する時に西田喜多郎とその死北条時行ということで、お話をする機会を得ました。私はあの今日はあの森さんからですね、今ほどお話があったように孟子について、少し話をしてほしいということで出てきたわけですけども、何しろ口下手な弁にちょっと歯の治療をしておきましてですね、聞きづらい面もあろうかと思いますけどもご容赦いただきたいと思います。で与えられた時間はまあ30分ほどとこう受け止まってきるんですが、その時間内にですね、皆さんの気持ちの期待しているようなお話ができるかどうか、大変疑問ですけども、少しでも理解していただければと思いましてお話をしたいと思います。で私自身がですね、孟子について知ったのは昭和50年頃、宇野木中学に勤務している時でした。で時 の, あの学校長は、うちにも皆さんご存知の中村博志校長さんでした。で私が職員室におりますと、お宅から電話があったんですね。で校長室へ取り次ぎますと、私は職員室出たんですけども、しばらくしてから学校長は私のところへ来まして、西村さん、ちょっとうちまで行ってくるから教頭さんにちょっと言うといてくれと。でちょっと様子を見ているとですね、慌てていらっしゃるんですね。で何かあったなという気持ちはあったんですけども、詮索はしませんでした。でそのうちですね、放課後になって校長室の前にの廊下でですね、あったもんですから、先生どなたか家族で怪我でもされたんですかと聞いたところですね、私を校長室へ招き入れました。そしてその電話のいきさつを話してくれたんですね。というのは、小池さんのお母さんからですね、今刑務所を出たという中年の男がですね、家へ帰りたいんだけども旅費がないと、だから旅費をですね、工面していただけんかということで玄関から向こうと言わないということで、奥さんとおばあちゃんがいらっしゃったんですかね。で電話かかったそうです。でそこで、小池さんがすぐ行かれたんで、そういう話だったもんですから、小池さんの警察に関係に言うたらですね、いや西村君、実はわしは本職をしとれと。で本職というのは、そういうような連中らをですね、影の力になってですね、公正の手伝いをしていかんのねと。で彼の言うのは嘘かもわからんと。だけども無限に警察へ付け出したりですね、帰れということもできないということで、何かしかのですね、お金を渡して激励して返したんだということからしてですね、保護司について話をしていただきました。で当時宇野木中学には職員は30名近くいたんですけども、誰も学校長が保護司をしていらっしゃるということは知りませんでした。でというのはですね、最近はちょっと変わってきましたけども、で犯罪者加害者の方のですね、配慮にですね、目が行き過ぎてるんですね。で中村校長が恩師であるということが近辺に知れますとですね、うちすみ の町内会、それからうちすみ全般、あるいは大崎へ中村校長は恩師をしていらっしゃるというのが分かります。で保護司のところへは保護観察を受けている者はですね、月2回訪問します。だから、いつも同じ人が月に2回はいらっしゃると、親戚でもないわ、あるいは学校の先生でもないようやと、ああほんなら中村先生は面白い人から何か悪いことしたやつだなということで、白い目で見られるわけですね。でそれはまあ本でいいんです。自業自得っていうんですか、それぐらいの批判を覚悟して構成しなければならんのですけども、ところがやっぱり世間というのは広いようで狭いわけですね。時たまですね、ああどこそこのあんちゃんやとか、どこそこの娘さん役をこう知った人に出会うことがあります。そうすると本人の構成は良くないわけですね。そういうことで、積極的なこの保護司の名前というものはあからさまにはしていけなかったようです。で私の時もそうでした。で今は、先ほども話がありましたけども、判例の形態というのは非常に、いろいろありますね。 だから保護司が中心になっての更生活動だけでは難しいということで、行政あるいはあの、地方、いろんなあの組織とか団体のですね協力を得ながら、更生活動を進めなければならないということで、保護司のですね存在名前というのは割と、明らかになっておりますね。でそういう、まあ、ことで私も保護司という仕事を今はしていますけども知ったのは50年自分ですか40歳頃ですね。でこの保護司制度というのができたのはですね戦後なんです。で日本は初めてこの敗戦ということを体験してですね特に若者は夢と希望を失ってですね心も非常にすさんでいました。だからそういう中での犯罪あるいはあの食糧難の時代ですので生きるための犯罪でそういうことで青少年の犯罪が戦後ぐっと増えたわけですね。で北海道でこの、まあ、罪を犯してですね償いをして社会を出て復帰しようと頑張ってもですね普通の人でもなかなか生活があの生きるということは難しい時にですね、罪を犯したものはなかなか大変ですね。でその様子を見たある特殊課の方がですね物心両面から援助されました。そして多くの方を、更生させたわけですね。でそのことが、全国へ広がってですね国の方でもやはり、更生させるには国の力の力もいるということで保護司制度が出たわけです。で、保護司っていうのはどうしてあの誕生するかというと、まあ、最後はあの法務大先ほどお話があったように法務大臣の秘書になるわけですね。家屋保護区で家屋保護区というのは津幡内灘牛家屋市この3市長なんですけども、ここから県の方へ推薦いたします。で県の方ではですね、選考委員会がございまして、監察署の所長そして検事判事司法関係の方々がですね、数名で選考されます。で保護司の条件というのは満60歳未満であるということ、それからこれはあのそういう、まあ、ちょっと公な仕事をするときには検事三者であってはいけないということがありますね。今でもそういう言葉があるらしいんですけども、それから犯罪歴があるかどうか、時間的な余裕があるか、それからな特別ですね裕福な生活しなくてもまあ普通の生活をしておるかというようなことが条件になります。でそういうようなことをですね、まあ、あの添えて家屋保護司の保護司会から推薦するんですが県の方にも分かりませんので自治体の方へ問い合わせがあります。で担当課、まあ、総務大体総務ですねなんかへA という男はですね、あのハンデリがないかとか、検事三者でないかというようなことを確認されます。そして、OK であれば、今度はあの中部厚生労働委員会の方へ推薦して、そしてそこから法務大臣に行って移植されるわけですね。だから、私の場合も、あの職員には、あの宇野木中学、やはり私も宇野木中学校時代になったんですけども、職員にはあの保護司を一人ということは言いませんし、職員は知っておりませんでした。で知っていたのは、まあ、役場 の担当課の職員何人かと当時の木本教育長さんですね、あるいは私に西村今度お前は本心になったよなというような話をされてびっくりしたことがあります。でそういうことで、まあ、本心というのはあの法務大臣から移植を受けるんだけども人権擁護員とは違うんですね。人権擁護員というのは市民の人権を擁護するということで、そういう問題を抱えた場合はどの方に相談したらいいかということを明確にせんなんですから議会人事で、候補にも出ますし新聞にも出ます。でそういう人権擁護員とはちょっとあの質が違います。で任期は2年でございます。60歳未満の方が初めてになってですね2年ごとに、再任は可能です。そして定年制は前はなかったんですけども今は75歳が定年でございます。というのは75歳になったら再任は不可能ということですね。 で私は昨年再任されまして今73ですので来年もし、辞めると言わなかったら再任されます。で75歳と76歳ですか、だから最高で76歳までなんですね。で私は、76歳まで、継続してもですね20年には足りません。で長い方はですね若い頃からされていて半世紀保護司をされた方もいらっしゃいます。この保護司というのはなんていうんですか、定数があるんですね。で家屋司は33名でございます。町村合併する前は、津幡11、内灘10名、奈良塚向け高松は4名ということで33名。ところが家屋司になってからですね1名の方は、まあ、家庭の事情で、辞められました。もう一人は、まあ、いわゆる定年になったんですね。この方は皆様ご存知かと思いますけども高松の金谷さんですけども、半世紀ですね、保護司をされていました。で、まあ、家屋は今はですね10名になっております。というのは津幡内灘はですね大規模団地がこう次々造成されてですね青少年の犯罪被告もやはり多いんですね。その点津幡高松野家の飛鳥というのは、まあ、団地造成もされていますけどもまだまだ地域の教育力もしっかりしております。だから青少年の非行犯罪というのは割と少ないわけですね。だから県の方からですね家屋から補充をしないで、津幡内灘に動員を回してくれということで現在この家屋司では10名の方がいらっしゃいます。でこの保護司法の保護司のですねこの基盤になっているのは保護司法なんですけども、保護司は社会奉仕皆さんと一緒ですね社会奉仕がメインなんですけども、社会奉仕の精神を持って、罪を犯した者の改善と、更生を助けるとともに犯罪予防のために、世論の啓発に努め、もって、地域社会の、何を言ったかな地域社会の、何やらを図り個人と公共のですね福祉に寄与することということが明記されております。でそういうことからして我々の仕事というのは先ほどもちらっとお話がありましたように保護観察を受けている者のですね、指導助言援助ということがまず第一点、それからそこへ入る前にですね環境調整というのもございます。そして、犯罪予防のですね啓発活動で環境調整というのは、不幸にして罪を犯した場合には3年5年という刑が課せられます。で刑務所あるいは少年院に行きますとですね、真面目にその服役しておりますと5年の刑はですね4年ほどで仮釈放になりますね。で仮釈放になるという時には身元引受人というのは必要です。でこれは家ではないんですね。自分の家があるからそこへ帰りますと言ってもダメなんです。でそこに生きる人にいろんな世話になりながら更生していくということで身元引受人人が必要なんですね。で本人は例えば東津川の南番地のどこそこへ帰ろうと思いますということになればですね、その方が本当に引き受けてくれるかどうかという確認する必要があります。そこで、監察署の方からですね東津川の近辺の保護司に、どこそこの家へ行ってですねその、方の意向を聞いてほしいということで確認をいたします。それが、環境調整であってもし、大事な甥っ子やから世話するないということになればほんで OK なんですね。ところが兄貴であってもいやもうどうもならんと、わしは女房も仕事もおるしダメやということになればアウトなんですね。それからとか何とか言えてですねちょっと目があるけどもすっきりしないという時には、まあ、刑務所まで出かけていってですね近くであればですよ金沢福井富山であれば出かけていって、当人と会ってですねこういうようなこともあるしどうやっていうようなことで、次にまた話を具体化するですね本人の意向も聞いて再度訪問します。でそれでもダメなら アウトなんですね。定義満了まで服役いたします。それから OK となったらですね、まあ、保護観察になるわけです。そして、まあ中部地方厚生委員会にですね、まあなら仮釈放して保護観察のあれにしようということになれば、本人はですねこう出所したらまず金沢保護観察所へ行きます。でそこへ行って、担当の観察官からですね、この保護観察中の所注意についていろいろ話を、まあ、聞くわけですね。そして本人が犯した罪の原因を分析してですね、また同じことを起こさないようにこのこととこのこととこのことをしっかり守ってほしいという約束事を4つ設けます。あの自分らの方では遵守事項というんですけども、それを書面に書いて本人に渡します。そしてしっかり、構成してくれという、まあ、話をするんですね。そして一日に、どこそこの保護者のところを訪問しなさいということで、まあ、やっていきます。でこれが、保護者と、この対象者の初対面の場合もあるし、それから刑務所へ行って調整するからも知っている方もおるわけですね。で子供で青少年であれば親御さんがどう保安していきます。成人であれば一人で行きますね。で、したらですね、また保護者の方も再度この遵守事項について徹底してですね、そして一生懸命構成するように、助言したりですね、します。で月に2回訪問するんですね。で最初に来た時には、観察官からもらったカードを持ってきます。そのカードというのはいわゆる出勤カードです。で次回キス一家にまた 来てくださいということを言えばですね、このカード何月何日何曜日備考欄、そして反抗する欄もあります。で次は12月10日というような約束をして、本人がそれにメモをして、そして何か、他にですね、メモすることがあれば備考欄に書いて、次の時にそれを持っていきます。で持っていきますから、うん、次にそれに印鑑をするわけですね。で印鑑をして、そういうことが、毎月2回あるわけですね。それから保護者はその訪問した時に本人と日常の生活のことについていろいろ話をします。仕事のことについても。ところが大体保護者というのは対象者によく騙されるんですね。で騙されたからといって怒ったりしてはいけないわけです。で常に彼らと同じような目線で話をしてですね、信頼関係を築いた上でこう指導していくわけです。で最初の間は騙されることもあります。でその間家庭訪問もします。そして求刑人ともですね、話をして本人の実態を知ってですね、毎月観察所へ書類報告いたします。で真面目にやっておればですね、まあ2年の保護観察のうちでですね、1年と10ヶ月ぐらいで終了することもございます。それから、途中で行方不明になることもございます。でよく新聞で取りましたですね、行方不明になるだけならいいんだけども、よそ行って大事件を起こしたという話もよくあります。だから今までは、対象者の立場に視点を置いた、配慮した保護観察だったんですけども、これからはやはりもっとやっぱ厳しさが必要ではないかということも言われております。でそういうように、まあ、保護観察をやるんですけども、まあ、よく保護者の式なんか見ますとですね、しっかり立ち直らせた後はですね、非常にこの気持ちがいいんだけども、裏切られたということがあればですね、やはりと思うわけですね。これは人間ですから。で川越郡内の皆さん の話聞いておりますと、やはり立ち直らせてですね、結婚させて、そしてこの、長男ができたということでこの報告にしたりですね、今も付き合いしているという方もおります。それから環境調整のところでですね、どこそこへ帰ると、これ知り合いですね、知人と書いてあったんですね。行ってみたら、暴力団の事務所であったというようなこともあったそうです。で、そういうことでですね、まあ、なかなか保護者というのは 報われれば大変嬉しいんですけども、報われない面も多々ございます。そうかといって、そういうベンチャーにですね、誰かが、助けの手をですね、差し伸べなければ、構成というのは非常に難しいわけでございます。で、その他ですね、おもしとしてですね、現在の社会参加活動というのを奨励しております。でこれはボランティア活動ですね。で家屋の方でも今度4回提供しました。1回は雨でダメでした。1回はですね、内灘の海岸清掃ですね。それからもう1回は栗原駅に集合して、中央の8号線から栗原不動 の道をですね、空き缶拾いを計画したんですけど、これは雨でダメでした。それからあと2回は、津幡のシンガースの調理室を借りてですね、クッキーを焼くんですね。で、保護士、それから観察を見てる対象者、それから家族の方、中には彼女を連れてきた子もいました。で、クッキーを焼いてですね、干して、津幡のあなたの里ですか、この老人、そこの流し遊びみたいな施設ですね。でそこの入所者の方にクッキーをあげたんですね。でするとですね、年配のばあちゃん、じいちゃんからですね、いやあんちゃん、あんやとってこう、お礼の言葉を言われるわけですね。それから、内灘海水浴場での海洋清掃をしていた時にですね、通りかかった人は、そういう保護観察を受けてる連中だってことは知らんわけですから、いやあんたらご苦労さんやったねっていう話をして、声をかけていただきました。で彼らというのは、人間悪くないんだろうけども、普段はですね、もう悪なるさしていてですね、みんなからつまはじきされていて、ありがとうとか、ご苦労さんという声をいただいたっていうのは、体験あまりないわけですね。そういうことで、そういう奉仕活動を通してですね、前が非常にきれいになった様子、それから通りがかりの人にご苦労さんとか、入賞者からですね、ありがとう、本当に気の毒なねという声をいただいてですね、初めて、人間社会ではこうであるということをですね、実感できるわけですね。そういうことで、公正の手助けになるんじゃないかということで、現在、4回ばかり計画して、1回はダメでした。で、そういうことでですね、本観察の連中と付き合っております。それから、犯罪予防の啓発活動ですけども、明るい社会というのは世の皆さん全てが願うことですけども、法務省では7月を、社会を明るくする運動の協調月間としております。で法務大臣から各自治体の長にですね、メッセージが伝わるわけですが、保護司会そして厚生法務人会等がですね、自治体の法務大臣のメッセージを届け、その後、候補者にですね、軍内を回り、ショッピングでですね、買い物客に、犯罪予防のですね、啓発活動をしております。それから、麻薬をですね、撲滅の運動のために、キャンペーンに参加したりしております。その他ですね、各自治体の、青少年検定育成の中でも、保護司としても、参加している地域もございます。そういうことで、家屋市は10名、家屋群内は、33名でですね、保護司会を、作っておるわけです。で、この公正陣容をですね、こう進めている、グループ団体というのはですね、役所としては保護観察所、そして保護司会、公正保護助成会ですか、それが BBS、そして、公正保護施設というのがございます。で公正保護施設というのはどんなかというと、先ほど環境調整の時にですね、調整がいかない場合には満期対象である。という話をしましたけども、満期対象ということは、帰るとかなかったから満期になるまでいたわけですね。だから、出た下からこう生活できないわけです。そこで、それじゃ大変だということで、各都道府県にですね、 厚生保護施設というのがございます。で金沢では徳風園というのがあるんですが、でそこでは3ヶ月間ですね、彼らを刑務所から出た後ですね、受け入れているんですね。で、予算というのはどうなっているかというと、まあ、県国から助成は受け取ります。だけども運営費はですね十分ではございません。でそこへですね、厚生保護婦人団体の方々が県内のあちこちにありますから、そこへ出かけて行って食事の手伝いをします。それから食材を持って行きます。時には寄付金もですね持って行きます。でそういうことでそこを運営しているわけですね。まあ、県と、国の補助もあるんですけども十分とは言いません。でそれは金沢市内にあるんですけども、当初その地域の 人々はですね大反対したそうです。こんなん持ちたら、うちら本当にあの刑務所が出てきたものをおろちろして持って困るという話で、最初はですねみんな反対してたんですね。ところが現在はですね町会上げて盛り上げていただいているように聞いております。でそこのね運営資金を見ますとですね、寄付金1万円とか大口寄付金はないんですね。寄付金1万円とか寄付金8000円とかでこう並んでるわけです。その1万円なんか何点もあるもんだか誰かなの見たらですね、そこの園長さんなんですね。で園長はなんか金ある必要となれば我々のポケットマネーで寄付してると、それからコシヒカリ60キロというのもございました。で、まあ、農家の方はですね、あるいは厚生保護婦人団体の話を聞いて気の毒に思っているですね、農家の方々がお届けしたんだろうと思います。でそういうことで、厚生保護婦人団体はそういうようなところに行って、まかないの手伝いとか、それから時には毛布の差し入れとかですね、まあ、そういうようなボランティアをやっております。そして厚生保護施設、それから BBS 活動というのは聞いたことあると思いますけども、まあ、青少年が犯罪を犯して更生する場合に、青少年はですね自分たちの活動の中へ彼らを呼び入れるわけですね。そして自分たちと一緒に活動をして更生させるという、まあ、活動です。そういうのもあります。そこで次に最後にですねもう一つ組織があるんです。でこれは、どういう組織かと言いますと、協力雇用主という制度がございます。大体もう想像できたんじゃないかと思いますけども、保護観察を受けている連中なんで一番心配になるのは仕事なんですね。仕事を持たないと一緒に真面目にやれててもこれやれるはずはないんであって、まずその仕事を見つけてあげる。保護士もそれにはまあ一緒になるんですけども、なかなか、見つけることができません。私は余地におりますから余地ぐらいに乗って、就職口を探そうというのはこれは大変でございます。でそういうことで、今日お集まりの皆さんですね、それぞれ事業を起こしていらっしゃる方で、あれです、皆さん方の企業というのは、まあ、高い技術が必要な企業だろうと思います。だけども、時にはですね、単純作業もあろうかと思います。そういうところへですね厚生保護というそういう面からご理解をいただいて、もし、そういう単純作業であれば、そういうことを理解してですね本人の更生のために、まあ、仕事を与えようという、もしそういう機会がございましたら保護司会の方へそうそうご連絡いただければと思います。現在川口市には3企業の方に、協力雇用主としての登録をいただいております。そういうことで、まあ、口下手な上に早口でですねお話したので、どんなものがあることについては、まあ、十分な理解いただけなくても少しはお分かりいただけたかと思います。最後にお願いをちょっと加えてですね、私の話を終わらせていただきます。どうも失礼いたしました。